12月も早くも半ばとなりました。寒さもいよいよ本格的となり、歳末に向けて気弱しさを覚える日々でございます。本年最後の広報となります。声の広報東三好12月号をお届けします。表紙は去る11月4日に開催された第1回町民運動会の写真が掲載されています。大縄跳び、玉入れ、地区対抗リレーなど、当時の中にも和やかさが伝わってくる写真です。次に平成19年11月1日現在の町の人口をお知らせします。男7681人、前月より14人の減少。女8493人、13人の減少。合計では16174人と27人減っております。世帯数は5856個、プラス3となっています。今月の紙面は、町民運動会、国民文化祭、町の財政状況、人権ホット、お知らせ、町の話題、吉野川ハイウェイオアシスのコーナー、人の流れ、文化協会だよりとなっています。それでは本文に入ります。第1回町民運動会。好天に恵まれた11月4日日曜日、午前9時から三鴨中学校 A グラウンドにおいて町民運動会が開催され、町内全域から競技や応援に大勢の方が集いました。東三好町が誕生して初めての開催となったため、準備の段階から、区割りや競技種目など、たくさんの調整が行われ、旧三好町は8区、旧三鴨町は14区あったものを、新たに14に区割りし、競技種目も9町で実施していたものを組み合わせて行われました。順位は次の通りですが、上位6位のうち、第3位以外を三好地域が占めるという結果となりました。いろんなご意見があったようですが、両地域の住民性を垣間見たり、交流を図る良い機会になったのではないでしょうか。最後になりましたが、お世話いただいた地域役員、また競技の運営を行っていただいた体育協会及び体育指導委員の皆様には、改めてお礼申し上げます。町民運動会の順位は、優勝11区 108.5 点、準優勝9区 108 点、3位6区 105.5 点、4位10区 100 点、5位12区 97.5 点、6位14区88点、7位5区 84.5 点、8位2区 73.5 点、9位1区68点、10位4区 65.5 点、11位7区 63.5 点、12位13区 58.5 点、13位3区57点、14位8区45点でした。阿波の国文化触れ合う夢人未来踊る国分祭第22回国民文化祭徳島2007。10月27日から 11月4日にかけて県内各地で実施された第22回国民文化祭徳島2007。本庁においては文芸祭、俳句大祭、吉野川清き流れにが10月27日に行われました。メイン会場の農業者トレーニングセンターをはじめ、美濃田の淵、鴨のオークス、ブブルパークの各銀行地には、県内外からたくさんの方が訪れ、文化の交流を育みました。大会に先立ち、歓迎セレモニーとして、オアシス阿波踊り4連合同連が詰めかけた参加者を賑やかに出迎え、踊る国分祭にふさわしい踊り絵巻を創出しました。式典では国際俳句交流協会会長の有馬明仁氏を講師に迎え、自然との共生を楽しむ文学、その演題による記念講演会が行われ、参加者は熱心に耳を傾けていました。続いて4月1日から6月30日の募集期間に投稿された事前トークに対する表彰と公表が行われ、一般の部17人、小中高校生の部17人、計34人の入賞者に対して、賞状などが贈呈されました。その後、大会当日の午前中にトークされた当日トークに対する表彰と公表が行われ、会長賞に選ばれた13人の受賞者に対して、賞状などが贈呈されました。肌寒い天候ではありましたが、ボランティアでご協力いただいた大勢の住民の皆様方のお力添えにより、事故もなく盛大に終了することができました。皆様の心のこもった笑顔でのおもてなしのおかげで、参加者から、来てよかった、ありがとうというお礼の言葉をたくさんいただきました。また、手作りのお土産も好評で、大変喜んでいただくことができました。準備の段階から当日まで、いろいろとご迷惑をおかけしたかとは存じますが、参加者の満足げな表情に免じてご了承いただき、重ねて厚くお礼申し上げます。町民運動会のスナップ写真、国分祭俳句大会の様子の写真が多数掲載されています。東みよし町の財政状況。平成18年度のお金の使われ方。平成18年度の歳出809,455,600円は、次の日目に使われました。人件費、職員などに対し、給与、報酬等として支払える経費、1,870,747,000円。物件費、金銀、旅費、消耗品費、備品購入費、委託料など、8,6,713,3,000円。維持補修費、町が管理する公用施設等の公用を保全するための経費、2,326,000円。扶助費、福祉、医療等に対して支出する経費、4,930,000円。補助費等、補助金、賠償金、寄付金、報酬費など、7,8,478,500円。公債費、町が借り入れた地方債、借金の元利償還金の支払いに要する経費、1,880,300,000円。積立金、特定の目的のために基金、減債、財政調整等に積み立てる経費、6,4,559,000円。出資金、貸付金、財産を有利に運用する場合や、共同して株式となる場合等に支出する経費、また地域住民の福祉増進を図るための現金の貸付に要する経費、40,000円。繰出金、介護保険、下水道会計など、特別会計に対して支出される経費、5,5459,700,000円。普通建設事業費、道路、学校、庁舎等の新増設等の建設事業に要する経費、 7億5425万1000円。災害復旧事業費、台風などの災害によって被害を受けた施設等の復旧に要する経費、2億9092万1000円となっています。人件費については、職員6人退職に対して1人の採用による削減、物件費及び普通建設事業費についても財政健全化のため削減措置を行っています。また交際費が平成17年度に比べて増加しているのは、過去に行った事業の支払いが増加したためで、平成20年度にピークを迎えます。財政状況ランキング。財政の状況を示す場合に、経常収支比率、実質交際費比率の指標がよく用いられます。平成18年度の経常収支比率は、平成17年度に比べ 0.7% 減の 98.5%、 実質交際費比率は 0.2% 増の 19.9% であり、より一層の行政改革が必要です。県内市町村の財政状況ランキングは、昨年と同じ悪い順での経常収支比率3位、実質交際費比率4位です。経常収支比率とは、地方税、地方交付税など経常的に収入される一般財源が人件費、交際費、借金などの毎年経常的に支出される経費にどの程度充当されているかという割合であり、この割合が低いほど財政構造に弾力性があることになります。実質交際費比率とは、実質交際費比率は、地方債を発行するために国・県の許可が必要かどうかの判断基準の一つで、自治体の一般会計に占める借金だけでなく、出資する公営企業への繰り出し金や一部事務組合などの借金なども反映させています。また満期に一括して返すために積み立てる基金やその不足額も反映させ、より実態に近づけた指標として昨年度から初めて導入しています。比率が 18% を超えた自治体は地方債の許可が必要で、今後の財務の見通しを示した適正化計画を提出しなければならなくなり、25% を超えると単独事業の記載、借金をすることが制限されます。人権教育シリーズ、人権ホット情報、長生きの秘訣、上手なストレスとの付き合い方。私たちは日々の生活の中で大小様々なストレスとともに生活を送っています。日本語版ニューズウィーク誌の中でストレス対策の特集が組まれていました。これによりますと、職場で体調悪化を訴える原因の多くがストレスだとわかり、アメリカでは従業員の健康管理のためにストレス対策のプログラムを実施する企業が現れ始めたのだそうです。特集の中で特に興味深かったのが、同志が他の専門者などをもとに、ストレスを克服する100の方法を紹介した記事です。皆さんはストレスを克服する最良の方法は何だと思いますか？それは一番に恋をすることだそうです。中でもストレスホルモンを抑制するホルモンが分泌されるのだそうです。100番目は歩くで終わるのですが、その中にはへえっと思わずにいられないユニークな方法もありました。例えば、視野は小さく。私たちは視野を広く持てとよく言われますよね。ところが、ストレスに強い人のことを調べてみると、大きな事態よりも目の前のことに集中しているのだそうです。世の中の行く末を案じることより、早い時期から、今日の昼ご飯は、天丼かそばかと考えているくらいの人の方がストレスに強いということでしょうか。ちょっと極端な例かもしれませんが、朝から職場で、 今年のうちの部の業績は、と考えている人よりも、これ以上コーヒーを飲むとお昼飯に差し支えるかも、と悩んでいる人の方が、元気に仕事できるような気がします。何かにこだわり出すとキリがないのですし、自分の力では解決しきれません。悩んでも仕方のないことを気にするのはよしましょう、ということでしょうね。それから、ポジティブシンキング。その心は、苦手な上司との打ち合わせ中は、相手の奇妙な癖を楽しむ。好きになれない相手とも、仕事もなれば、付き合わなきゃないわけにはいきません。どうしても打ち合わせをしなくてはならないとき、相手の癖を観察して、楽しみなさい、というのです。なるほど、そういう姿勢で臨めば、嫌な相手でも逃げることなく、やり過ごせるかもしれません。要は、物の見方、考え方ということのようです。ある病院の理事長は、一生懸命やった結果は気にしないんだ、とおっしゃいます。自分のやったことに対する評価を気にし始めたら、間違いなくストレスになります。己の最善を尽くせばそれで十分なのです。一生懸命やったら、もうどう言われたっていい。それくらいの割り切りが必要なのです。また、臨床心理学者のある先生は、エッセイの中でこうおっしゃっていました。一つ好きなことをしようと思ったら、10くらい嫌なことをしないと。僕はやらなければならないことは好きになることにしているんです。どうせやらなくちゃいけないのなら、いやいややるのではなくて好きになる、面白がる。これくらいになるとストレスの付き合いも達人の領域ですね。いきなり達人になるのは無理ですが、できる限り自分を楽にしてあげるように物を考える癖をつけるのはどうでしょうか。例えば、ある厄介な事柄に直面したら、これは長く続くかも、などと心配せずに、これは一時的なことだ、と考える。あれもこれも今日中に、と焦らずに、あれは今日やって、これは、と、ゆったり構えてみる。手を抜けというのではありません。むやみに不安になっても、やたらに急いでも、できることには限りがあるのです。不安に苛まれて、焦って物事に取り組むと、かえって傷口が大きくなりかねません。人間生きている限り、ストレスから逃れることはできません。だったらいっそのことを割り切って、受け入れる心を広くする。自分自身の器を大きく作っておくことも、ストレスと上手に付き合っていく一つの方法かもしれません。近藤克重、幸せの雑学、より、引用改編、東三好町教育委員会障害学習課。
国年ニュース。国民年金保険料の年末調整や確定申告は、領収書、証明書の添付が必要です。国民年金保険料は、全額が社会保険料控除、非課税の対象となります。1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する、ただしによる控除証明書は、社会保険庁から11月上旬に送付されます。証明内容は、本年1月から10月1日までに納付された国民年金保険料の額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込み額です。年末調整や確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収書が必要となりますので、大切に保管してください。なお、お問い合わせは、控除証明書専用ダイヤル、または社会保険事務所までお願いします。質問1、社会保険料、国民年金保険料控除証明書に記載されている月分以外の保険料を12月31日までの間に納付した場合は、今年分として申告できますか？答え、今年分として申告できます。社会保険料、国民健康保険料控除証明書に記載されている保険料額に、後から納付した保険料額を合算して申告してください。なお、後から納付した保険料分の領収証書も添付などする必要があります。質問に、 家族の保険料を納付しましたが、控除の対象となりますか？答え、世帯主または配偶者としてご家族の国民年金保険料を納付した場合は、納付した方がその保険料を申告することができます。控除証明書、専用ダイヤルは、0570-00-9911 番、平日9時から17時、平成20年3月14日までにお問い合わせ願います。山東山中継局から地上デジタル放送が始まります。徳島地上デジタル放送推進協議会。昨年10月に徳島県で開始した地上デジタル放送は順次エリアを拡大しているところです。12月28日金曜日には、美馬市の山東山から地上デジタル放送が始まる予定です。山東山中継局の地上デジタル放送エリアのご家庭では、UHF アンテナとデジタルチューナーまたはデジタルテレビを個別に設置することにより、NHK 総合、NHK 教育、四国放送の地上デジタル放送をご覧になれるようになります。なお、現在のアナログ放送は2011年7月24日までに終了します。現在アナログ放送を送信している美馬中継局とは、中継局の場所と受信できる範囲が異なりますので、ご注意ください。また、地域によっては、すでに開局している阿波中継局や池田中継局の方が、良好に受信できる場合もあります。お問い合わせ先は、総務省四国総合通信局放送課、電話089-936-5080 番です。ただし、エリア内にあっても、地形やビルの影響、電波状況などにより受信できない場合があります。平成20年4月から現行の老人保険制度が後期高齢者医療制度に変わります。徳島県後期高齢者医療公益連合の保険料率が決定しました。平成19年11月、徳島県後期高齢者医療公益連合議会臨時会において可決された徳島県後期高齢者医療公益連合後期高齢者医療に関する条例が制定され、徳島県後期高齢者医療における保険料率や付加限度額、相殺費などが定められました。保険料について、被保険者均等割額4774円、所得割率 7.43%、保険料イコール被保険者均等割額の4774円プラス所得割額とは、被保険者本人の基礎控除後の総所得金額など、かける所得割率 7.43% で計算します。被保険者均等割額及び所得割率である保険料率は、2年ごとに設定されます。質問、私の保険料はいくらになりますか？答え、一人一人の保険料は、被保険者全員に等しく負担していただく、被保険者均等割額と、その方の所得に応じて負担していただく、所得割額の合計額となります。1、被保険者均等割額は、被保険者全員共通に定額で課せられます。ただし、所得の低い方などについては、被保険者均等割額が軽減されます。2、所得割額は、被保険者ご本人の所得、基礎控除後の総所得金額に、所得割率、徳島県は 7.4% をかけた金額となります。3、年金収入のみの被保険者の場合、収入額が153万円以下の場合には、所得割額が課せられません。答え、 一人一人の保険料額には、不可限度額、上限額が設けられ、年額50万円に設定されています。不可限度額は、所得の高い方には応分の負担をお願いし、中間的な所得層の方の負担ができるだけ抑えられるようにするという考え方のもと設定されています。質問、保険料の軽減措置はどのようなものですか？答え、所得の低い方やこれまで保険料負担がなく、この制度の発足により新たに負担が発生する被用者保険の扶養者の方については、保険料額が軽減されます。1、低所得世帯に属する被保険者については、被保険者均等割額が軽減されます。軽減される割合は、世帯の所得に応じて7割、5割、2割の3種類となります。2、後期高齢者医療制度に加入する直前に、被用者保険の被扶養者と出会った方については、新たに本人に保険料負担が課せられることから、激変緩和を図るため、制度加入時から2年間、所得割は課さず、被保険者均等割のみを課すこととし、その額を5割軽減します。なお、これとは別に、平成20年4月から9月までの間は、保険料の徴収はされず、10月から翌年3月までの保険料は9割軽減されることになります。被保険者証について、新しい被保険者証は、1人に1枚交付され、平成20年3月中に、被保険者の住所にお届けします。給付について、後期高齢者医療制度では、現行の老人保険制度と同様の給付を受けられます。病気や怪我で、医療機関などにかかるときには、医療費の1割、現役並み所得者は3割を自己負担します。給付に関する申請や届出の受付は、お住まいの市町村の後期高齢者医療担当窓口で行います。平成20年4月から、高額医療、高額介護合算制度が始まります。毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に支払った後期高齢者医療及び介護保険の自己負担額の世帯合算額が新たに設けられる限度額を超えた場合には、申請により高額介護合算療養費として支給されます。被保険者の方が亡くなられたときは、葬祭を行う方に対して、葬祭費2万円が支給されます。お問い合わせ先、東三好町住民課、電話 82-6360、ファックス 76-1724 番にお願いいたします。平成20年度、保育所入所申し込み受付。申し込み受付日、平成20年、1月15日火曜日、16日水曜日の2日間、9時から16時の間、三鴨保育所、みのり乳児園、場所、東三好町役場三鴨庁舎2階多目的ホール、入所定員、三鴨保育所、0歳児から就学前210名、みのり乳児園、0歳児から2歳児、60名。三好保育所、美濃田保育園。場所、東三好町役場、三好庁舎1階登壇室。入所定員、三好保育所、0歳児から就学前、60名。美濃田保育園、0歳児から就学前、60名。入所申し込み用紙は、三鴨庁舎の福祉課、及び三好庁舎の総合窓口課、または、各保育所、保育園で交付しますので、必要事項を記入し、応援の上、当日持参してください。継続児童については、入所保育所、保育園で用紙を受け取り、入所保育所、保育園で提出してください。お問い合わせ先、東三好町福祉課、電話、 82-6306 番です。徳島県連盟及び三好郡連盟表彰となる有料運転者の募集。表彰の条件、交通安全協会の会員、会費納入者であって、5年以上、10年以上、15年以上、20年以上、30年以上の無事故無違反者で、その間、交通規則をよく守り、常に交通安全に心がけ、他の運転者の模範となるもの。ただし、各機関内における表彰内容は、実年数ではなく、各部分での表彰となります。例えば、29年間無事故無違反の方でも、20年表彰となり、実年数は表記されません。なお、この表彰は、二輪原付運転免許証のみの保有者と、普通運転免許証以上の保有者の2種類に区分します。用意するもの、運転免許証、無事故無違反経歴証明書手数料として700円。注意事項、無事故無違反期間は平成20年1月31日現在で、年数の計算をしてください。申し込み締め切り、平成20年1月11日金曜日、お問い合わせ先、東三好町総務課、電話 82-6303 番です。年末年始の交通安全県民運動、譲り合い、笑顔で走ろう阿波の道、期間、平成19年12月10日月曜日、から、平成20年1月10日木曜日までの一月間。運動の重点。1、飲酒運転等無謀運転の追放。2、高齢者の交通事故防止。3、夕暮れ時の早めのライト点灯と反射材の活用。4、全席におけるシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用の設定。お問い合わせ先は、東三好町総務課、電話 82-6303 番です。平成19年度、成人式のご案内。日時、平成20年1月4日金曜日、午後2時開式、受付は午後1時からです。場所、東三好町役場三鴨庁舎2階多目的ホール。成人式該当者の方には案内はがきをお送りしていますが、届いていない場合はお問い合わせください。お問い合わせ先は、東三好町障害学習課山西さんまで、電話は 79-3217 番です。第3回、三好ロードレース大会。家族揃ってジョギングやってみませんか？ペースはゆっくりでも構いません。当日はジョギング教室のコーナーもありますのでご参加ください。種目、小学校、1年生から5年生、1000メートル。小学校6年生、1500メートル。中学生、一般、高校女子、3000メートル。一般、高校男子、5000メートル。日時、平成20年1月13日日曜日9時開会。受付は8時30分からです。場所、ブブルパーク三鴨。参加料は一般のみ500円です。申し込み締め切り、平成20年1月7日月曜日。希望者には要項を送付いたします。お問い合わせ先、三好郡立教事務局、宮成正樹、東三好町、カモ645、電話 82-5709 番までお願いいたします。
税の申告を お忘れなく、平成19年から税源以上により所得税、住民税が変わっています。身近でより良い行政サービスを行うため、国から地方への 税減以上が始まりました。それに伴い、ほとんどの方は平成19年1月から国に納める所得税が減り、その分6月から地方に納める住民税が増えています。しかし、税減の差し替えなので、所得税足す住民税の税負担は基本的には変わりません。所得税から住宅ローン控除額を引き切れなかった方、申告が必要です。申告期限は平成20年3月17日まで。控除しきれなかった分は住民税、所得割から控除されます。税減以上により所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税、所得割から控除できます。平成20年以降、住民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要となります。平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ、市町村民税、道府県民税、住宅借入れ金など、特別税額控除申告書を提出してください。住民税の住宅ローン控除の適用を受ける方で、所得税の確定申告をされない方は、申告書に源泉徴収票を添付して、市区町村へ提出。所得税の確定申告をされる方は、申告書を所得税の確定申告書とともに税務署へ提出。住宅ローン控除 Q&A 質問1。住民税の住宅ローン控除額の金額はどう決まるの？答え。住民税の住宅ローン控除額は、住宅ローン控除可能額と税減以上前の税率を用いて算出した所得税額のいずれか少ない金額から、所得税の住宅ローン控除額を差し引いた金額となります。質問2。どういう場合に住民税の住宅ローン控除の対象となるの？答え。給与所得者の方については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の適用欄に、住宅借入れ金など特別控除可能額が記載され、この金額が源泉徴収票の住宅借入れ金など特別控除の額より大きい場合に住民税の住宅ローン控除の対象となります。質問3。平成19年以降に入居した場合は？答え。住民税の住宅ローン控除の適用はありません。別途所得税において新たな住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。ここで住宅ローン控除モデルケースとして、夫婦と子供2人の家族で、給与収入700万円、住宅ローン控除可能額27万円の場合で説明します。申告した場合と申告しない場合、ともに所得税に関しての負担額はゼロです。しかし、住民税に大きな差が出てきます。まず、申告しないと、住民税、税額29万3500円、住宅ローン控除額ゼロとなり、負担額は293,500円となります。ところが、申告すると、住民税、 税額29万3500円のうち、住宅ローン控除額が9万7500円となり、負担額は19万6000円となります。このケースでは、負担額に9万7500円もの差が出ます。住民税の地震保険料控除が創設されました。近年多発している地震災害を受け、地震災害に対する国民の自助努力による個人資産の保全を促進し、地域災害時における将来的な国民負担の軽減を図る目的で、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。損害保険料控除、平成19年度課税分まで。対象、住宅や家財などの生活用資産の損害保険料や身体の障害に関する損害保険料。控除内容、長期損害保険。保険期間が10年以上で、かつ満期払い戻し金のある契約のもの。控除限度額1万円。短期損害保険。長期損害保険契約に該当する契約以外のもの。控除限度額2000円。長期損害保険と短期損害保険がある場合。控除限度額1万円。平成20年度課税分からは次のように変わります。対象、住宅や家財などの生活資産の地震保険料。控除内容、地震保険料契約に関する保険料の2分の1。控除限度額2万5000円。経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。この場合、控除限度額は1万円です。地震保険料と長期損害保険がある場合、控除限度額は2万5千円となっております。児童虐待、家庭裁判所の関わり。児童虐待のニュースが後を絶たず、児童虐待に対する社会の関心が高まってきています。家庭裁判所は児童虐待の問題にどのように関わっているのでしょうか。保護者から虐待を受けている子どもの安全を図るため、保護者の意思に反してでも子どもを保護者から引き離さなければならない場合があります。このような場合、児童相談所所長は子どもを児童福祉施設に入所させたり、里親に委託するなどの措置の承認を家庭裁判所に求めます。いわゆる児童福祉法28条事件。家庭裁判所はその申し立てを受け、子どもの健やかな成長にかなうかを基準に、それらの措置を承認するかどうかを判断します。また、保護者が親権を乱用して子どもを虐待しているような場合には、家庭裁判所は親族などの関係者の申し立てにより、その親権を失わせ、子どものために後見人を選ぶことができます。質問。子どもを児童福祉施設に入所させるなどの措置を承認する手続きはどのように進められるのですか？答え、家庭裁判所は保護者、子ども、子どもに関わる人たちから話を聞いたり、必要な資料を集めたりして、児童虐待があったかなどを認定し、施設への入所などを認めることが子どもの健やかな成長や発達にかなうのかどうかを判断しています。また、児童虐待は緊急性の高い問題ですので、速やかに手続きが行われるように努めています。質問、子どもにはどのような職員が対応するのですか？ 答え、心理学や社会学、教育学、社会福祉学などの専門家である家庭裁判所調査官が対応します。家庭裁判所調査官は、子どもの年齢などに合わせた方法で、その心身の状態にも十分に配慮しながら事情を聞くなどして、きめ細かい対応を心がけています。質問、保護者は話を聞いてもらう機会がありますか？答え、裁判官である家事審判官が保護者などから直接事情を聴取するなどして、その言い分を聞くことになっています。その上で、施設入所などを認めるかどうかについて、様々な面から検討して判断します。質問、その他、家庭裁判所が児童虐待の問題に関わることはあるのですか？答え、保護者が親権を乱用して子供を虐待しているような場合には、家庭裁判所は親族などの関係者の申し立てにより、その親権を失わせ、子供のために後見人を選ぶことができます。これを親権喪失宣言と言います。これで、